それでは本日の聖書箇所を朗読いたします。本日の聖書箇所はコロサイ人への手紙3章の15節から17節になります。新改訳聖書ですと新約聖書の361ページです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、詩と賛美と霊の歌により感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方のすることは言葉によると行いによるとを問わず、すべて主イエスキリストの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。それでは平成と題して田辺兄弟にメッセージを取り付いていただきます。
はい、なんじゃこの題はって感じですけどね。まあ平成というのは今のこれなんていうの、元号っていうの、今の天皇の、なんていうの、レインっていう英語で言いますけれども、その今の人が天皇である時代のことでのに使われた名前ですよね。日本語でなんだっけこういうの。まあいいや。
なんかエンパラのレイン。
はい、まあいいや。あの今のなんかその天皇ごとにつけられ、天皇の時代ごとにつけられたあれですね、元号が平成ですけれども。まあ、平成がもう終わりますっていう、来年ね、今の天皇陛下があの引退っていう言葉じゃない、天皇はまた特別な言葉あるんだよね、忘れたけど、
退位
か、うん、そうだね、今までは結構その天皇が亡くなったら次の天皇っていうのが多かったんですけど、珍しく自ら、退くということを、やられるわけですけれども、なんかそういうね、時々テレビのニュースとか番組でもそういうことばっかり言ってて、振り返ったらあの自分がにあの日本を出てアメリカ来た時ってまだ昭和だったんだなっていうね。1987年の4月に私は来たんですけれども、昭和天皇が亡くなられたのが89年の1月、結構最初の方でしたね。ちょうどその時私は、テネシーの高校のなんか高3なんか12年生ですね、の冬休みだったんです。でノースカロライナの大学に行ってた日本人の友達のアパートに行ってました。で、その頃もう天皇は死ぬだろうって言われてたので、そのアパートで話題になってたらしいんですね。っていうのはその日本人の友達は中国人、中国系シンガポール人の兄弟と3人で住んでたんです。で、中国人なんでやっぱ漢字の世界ですね。次の言語は何て言うんだろうって、もう天皇、昭和天皇が死ぬ前からそういう話になってたらしくって、3人の間でなんか、おそらく、平明、平和に明るいと書いて、なぜかというと、昭和は戦争っていうのがどうしても頭に強く残るから、平成の、まあ、平成とは言ってないんだけど、その時は、次の天皇の時代はおそらく平和の平という字が使われるんじゃないかというのは、その日本人の友達と二人の中国人のルーメイトですでに語られてたらしくって、三人の間で結局平明かおそらく平成じゃないかって、うまく物事がうまくいくみたいな意味での何ことがなるという意味で平成か平明だろうなっていう感じで三人で すでに語られてたらしいんですね。で、自分が冬休みそこに遊び行ってる時に、兄弟のうちのお兄さんが仕事をしてて、弟はその日本人の友達と二人で大学生やってたんですけど、お兄さんは仕事をしてたんですね。でお兄さんが仕事から帰ってきて、ドア開けてバタンと開けて、ヘイヘイ天皇陛下ダイでとか感じで、そういう感じで、うおとかいう感じで、それで、その日か次の日かなんかでも新聞で発表になってね、ほら、平成じゃねえか、平明か平成って言ってたんだよって感じで、そうなったんですけれども、本来この平成というのは、まあ、どういう意味かというと、平はもちろん、平和ならしいんですね、平和。まあ、読売新聞のサイトによると、この平成という言葉は中国の古い本の四季というのがあって、うち、なんて読むんだ、わかんない、ちょっと漢字が読めない。まあ、とにかくですね、内側が平ら、まあ、平和で、外にはなるっていう意味で取られているのと、すごいもう額のなさが目立ちますね、こういう言い方してると。で、他の本には、内じゃなくて地ですね、地上。それで外じゃなくて天という意味で、 言われてるらしいです。まあ、要するにどういう意味かというと、国の内外にも天地にも平和が達成されるという、要するに平和が達成される、だから平成という趣旨が込められて、この平成という言葉が、使われたそうです。で、平和とは何かということなんですよね。今日の15節ですけれども、キリストの平和がどういうものか、簡単に言うとですね、人間というのは罪というのがあるわけですよね。まあ、皆さん、ここにいらっしゃる皆さんは、十分お分かりかと思いますけれども、ここで言う罪というのはモラルの罪とか、法律上の罪じゃないですね。クライムではありません。シンというと、英語でシンというとまたモラルの意味にもなりますけれども、これがまた分かりにくいところですけれども、聖書でいう罪というのは神様から離れている状態、神様に目を向けていない、神様がしてほしいということをやらない、神様がしてほしくないということをやってしまう、ギリシャ語でいう的外れという言葉から、来ているんですけれども、要するに神様とつながってない、つながろうとしないということですよね。ですけど、そこにイエス様の十字架と復活によって、救いですね、神様との和解、仲直りです。神様との仲直りが与えられた、それによって与えられた神様との平和な関係なわけですね。救い主というそのイエス・キリストが、私たちと神様の間に入ってくださって、で、罪という、まあ、いわゆる離れた状態というか、まあ、言い方変えると神様に背くという意味では敵対関係ですよね。それをイエス様が終わらせてくださったという、仲直り、要するに和解の道を準備してくださったという、それがキリストの平和ということですね。ですから、イエス様を信じる私たちにとっては、このイエス・キリストの存在こそが、和解とか平和とか平安、そういうもののすべての元となっている、祝福の元となっているということです。まあ、ここで平和という言葉と平安という言葉、またちょっと微妙に違いんですけれども、平和っていうと、おそらく私の理解では争い事がない状態じゃないかなと思うんですね。で、平安というのはどちらかというと、その平和の心の中の平和なのかなと思うんですね。両方ともおそらく英語ではピースって言葉で通じちゃうと思うんですけども、平安というのはどっちかというとピースオブマインドって感じになると思います。でも、その両方とも本来イエス様による私たちと神様の仲直り、和解の関係が元で、我々にもたらされるものだと信じていいんじゃないかと思います。で、16節に今度はその15節もう一回戻りますけれども、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさいと書いてあります。ですから、何かというと、イエス様によってもたらされた神様との平和な関係が私たちの中を支配するべきであるという、イエス様によってもたらされた平和で心がいっぱいになるという、そうあってほしいという言葉ですよね。そのためにこそあなた方も召されて一体となったのです。あなた方っていうのはもう教会に集まる人ですね。イエスの体として召されていったりだと。そしてまた感謝の心を持つ人になりなさい。もう神様に常に感謝をできる人、感謝しないことたくさんありますよね。2週間前私が話した時も言いましたけれども、クリスマスなのにいかに我々が感謝できてないということかという。でもそこを方向転換して感謝という心に向くと、もう本当、やっぱり平和につながると思うんですね。心の平安にもつながりますし、人との平和をもたらすということにもつながると思います。いろんなことに感謝をしていくと。それが15節です。で、16節、キリストの言葉はあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え、互いに戒め、使徒賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。要するにですね、これは御言葉で私たちの中、私たちの生活を御言葉でいっぱいにして、そこで賛美によって感謝しなさい。その間に互いに教え、互いに戒め、これも教会という群れに対する言葉ですよね。知恵を尽くし、知恵っていうのはこれも おそらく私が理解するにはここでいう知恵というのはおそらく人間の知恵だと思うんです、ね、あの本当の知恵、神様からの本当の知恵はイエスだという聖書箇所ありますけれども、おそらくここではお互いの知恵を尽くして神様のことをお互いに教えて、それで神様の御心をもとにしてお互いに戒める、これ戒めるというのは裁き合うんじゃないんですね。愛する兄弟姉妹同士だからこそ何か間違った道を向かに進んでいたら、それちょっとやばいんちゃうかみたいな感じでストップをかけるというのは愛があったら当然のことだと思うんですけれども、そういう意味での戒め ですよね。でそして、歌いなさいとありますけれども、まあ決してね声に出して歌うとは限りません。ただ賛美をしようということですね。感謝を持って、いかに神様が素晴らしい方か、詩と賛美と霊のでともう精霊様に満たされて感謝を持って神様を賛美するということですね。で17節なんですけれども、あなた方のすることは言葉による、言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの御名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。言葉だろうと行いであろうと関係なく、すべてイエス様の御名によってやりなさいということです。よくお祈りの最後でイエス様の御名によってお祈りしますって言いますけれども、我々がそれを本当に理解してるかどうかっていうのを時々疑問に思うわけです。 私自身にいきなり質問されてもちゃんと答えれるかどうかっていう感覚では分かってるんですけれども、これは15節で説明したことに戻るんですが、イエスの御名によるということは英語での方が分かりやすいのかな、英語でも分かりにくいんですよ。 in his name とか in Jesus name って言い方します。名前の中でっていう、名前のうちにあって、名前によってってやっぱり分かりにくいのかな、これは。なんでもそもそもお祈りの間に、お祈りの後に最後にイエス様の御名によってお祈りしますって言い方をするのか、これはただ単にお願い事の最後に please をつければいいっていうものじゃないんですね。イエス様の御名によるということは、日本人に分かりやすいのはこれおそらく御名というのを看板みたいな感じで考えてもいいかもしれないですね。看板というのはただ単にサインじゃないですね。日本人が言う看板というのは西洋の人たちは分かりませんけど、日本人にとって看板っていうのはそのアイデンティティそのものだったりしますよね。名前でもあり、団体だとかお店とかが受け継いできた伝統でもありますし、要するにプライドでもあるかもしれない。いろんなものが看板という言葉に入ってるわけですけれども、それと似たような意味なのかなと私は思うわけですね。ですから我々がイエスという看板を表に出して歩んでるという、なぜかというと結局15節に戻るんですけれども、イエス様の十字架と復活によって私たちに神様との仲直りがもたらされたから、イエス様が私たちと神様の関係を再びつなげてくださったから、でそこにイエス様の御名、イエス様の看板ですよね。それを私たちは一人一人それを担いで歩いてるわけですね。ですから神様にお願い事をするとき、神様に語るときもイエス様という看板を持って語るわけです。ですからこの17節にあることというのは、すべてイエスの名によってなしということは、我々がやっていることをすべて私たちにイエス様の看板があるということを思うと、すごい並大抵のことじゃなくなってくるわけですね。ですけど神様はそれを望んでいらっしゃると思います。今日は私クリスチャンじゃないから、今日はクリスチャンだけど明日は違うかなっていう、そういうあれじゃないですね。キリさんがサンデークリスチャンという歌を歌いますけど、まさにそれの反対なわけですね。毎日クリスチャンを、実際は本当のところ毎日クリスチャンとして生きていくのが当たり前なんですけれども、私たちの多くはそれできていない。日頃のね、一日の中でも何秒か何十分か、または何時間か、なんだかんだって神様から離れている時がある。一人の時にそうなるならまだあれかもしれないですけど、人に対してもそういうクリスチャンらしからぬ言動 だとか行動に出ることがある。礼拝に急いでいくときに 前の車がとろくさかったら思わず、ね、私も口に出してさっきもそうですけど早く行けやこらとか言っちゃったりするんですけども、そこにもうイエス様の看板を捨ててる自分がいるわけですよね。でもそれは神様求めてらっしゃらない。やっぱりイエス様を通して与えられた平安であり神様との仲直りがあるからこそ、私たちはイエス様の看板を持ち歩いて、それで17節にあるようにそのイエス様によって神様、父なる神様に感謝して歩むということですよね。まあ2つのポイントとしてはこういう感じかなと思います。1つが許されて愛された感謝ですね。今日の聖書箇所ですけれども、私たちは新しくされたという、ボーンアゲンという言い方しますよね。作り変えられたものであるという、この作り変えられた我々がどう生きるべきかということですよね。このコロサイの教会っていうのは、まあ、なんでこのパウロがこの手紙を書いたかというと、なんか捕らえられて牢獄の中から書いたんだったのかな。でその時にコロサイの教会っていうのはなんかね、東の方から神秘的なそういう違う宗教ですね、違う教えに惑わされかけてたのかな、確か。そういう中でパウロがコロサイの人たちにちょっとまずいかなっていうような感じで、まあ、戒めるような意味で書いたんじゃなかったかなと思います、確か。私たちは許されて愛されてる、その感謝を持ってお互い愛し合うという思いやりとかね、優しさに生きていきましょうという、許されたものとして互いに許し合って、私も、まあ、いつも言うことですけれども、全ての根本的な部分に愛がないとっていう教えをしているわけですね。で、二つ目のポイントとしては、この神様への、神様からいただいている恵みへの感謝ですね。まあ、もちろん救いそのものが十分な恵みではあるんですけれども、まあ、今日なんでこういうトピックにしたかったかというと、やっぱりその年の終わりっていうのもあるからですね。ですから1年間振り返って感謝してみませんかっていう意味で今日のトピックを選びました。さっきも言いましたけれども、決して声に出して大声で歌いながら賛美しなきゃいけないってわけじゃないんだけど、やっぱり時々私もここで祈らせていただきますように、常に私たちの内側には感謝と賛美があるというのがいいのかなと思ってるわけですね。いかがでしたか、今年は1年間、日本ではねすごい災害が多かったんですけども、そしてまた個人的にも何人か亡くなられた人っていうのが周りにいて、そういうとこばっかりがやっぱり目立っちゃうんですけれども、でもやっぱり1年間振り返って感謝し忘れてることたくさんあるんじゃないかなと思うわけですね。まあ、少なくともこうやってここに皆さんがいらっしゃるということは、怪我とか病気とかあったかもしれないけれども、生かされているということ、これは2週間前にも言いましたけれども、すごい感謝なことだと思うんです。まず感謝できることですね。我々一人一人が生かされているということは。嫌なことが目立つと、いいことが隠れちゃうわけですね。いろんなことを振り返ると。ですけど結構やっぱりこれも良かった、あれも良かったと思い出していくとかなりあるはずなんですよね。でも私たちは弱いんで、どうしてもネガティブなものでポジティブなものを隠してしまう、そういうところにあります。まあ、平成という時代が30年ありました。30年振り返りましょうっても難しい話ですけれども、振り返ってもね、やっぱり悲しいかな、嫌なことばっかりが目立つわけです。最初からね、最初の年はなかったけど、結構平成に入って間もなくオウム真理教の話があったり、あと阪神大震災、結構ね平成の初めの方でしたよね、あれも。それでさっきも言いましたけど、今年だけじゃなくて、大きな もちろん東日本もありますし、震災というのは続きました、たくさん。そしてこの平成という時代はすごい自殺の数が、日本での自殺のね、自殺した人の数がすごい増えた時代じゃないかと思います。バブルが終わった後で方向性を見失って、もしかしたら今政府も方向性も何もないのかもしれない。すごいなんか嫌なことがすごい目立った30年間だったと思うんですけど、ただこの間 今の天皇が最後の記者会見というのでね、ご自身の誕生日の日に記者会見をされたのを、皆さん聞いたかどうか、分かりませんけれども、私はもう20分30分あったのか知りません、全部聞いちゃいましたけどね。天皇制についてはね、賛否両論あります。特にクリスチャンの中には、日本のクリスチャンには天皇制 大反対の人は多いと思います。ですけれども、お時間があればですね、皆さんネットで探して聞いていただきたいと思います。なぜかというと、本来、いろんな国のね、どこの国のトップの人もああいうスピーチをするべきじゃないかと思うわけですね。振り返って悲しむところは悲しんで、感謝することは感謝して、そして国民に対する思いやりを、もちろん書かれた、ね、文章を読んでるだけかもしれません、分かりません、その天皇本人の心の内というのは私は読みませんけど、でも口から出てくる言葉というのはやっぱり勇気づけられるわけですね。やっぱり国の、オフィシャルにはトップではないですけれども、シンボル象徴に過ぎないといえばそこまでですけれども、やっぱり国のトップに立つ人っていうのは、やっぱりそういうみんなを勇気づける、励ますスピーチをしてほしいなとか、聞いてて思いました。その中で平成を振り返って、天皇ご自身が感謝してたっていうのは、この30年間やっぱり戦争が一度もなかったんですね。大きなことだと思いますっていうのが、なんだかんだって数十年おきに日本は戦争してきましたからね、第二次世界大戦までは。もちろんその個人的な生活の中では、さっきも言ったように自殺が多かったりね、犯罪も増えたでしょうし、いろんな問題がたくさんありましたけれども、国としては、30年間戦争一度もやらずに済んだというのが大きなことかなというふうに、それ感謝したいというふうにおっしゃってました。我々の人生もそうかなと思います。その嫌なことはたくさんあるけれども、それで忘れられた大きな感謝ってたくさんあると思うんですね。さっきも言いましたけれども、ですから改めて、この1年間、どうだったか、今日明日またありますけれども、振り返っていただきたいと思うわけですね。感謝と、そして神様からいただいている愛っていうのは、いたちごっこみたいなもんでね、愛されてるからなお感謝したい、で感謝したいことがあるから愛を感じるという、悪循環の反対の好循環ってやつですかね。愛されてるということ、そして感謝、愛されるだけじゃない、愛することもですね、愛というものと感謝を繰り返すことによって、私たちはどんどん作り変えられるのかなと思います。今日3節読みました。15、16、17と読みましたけれども、どれにも感謝しなさいという言葉が入っています。平成というね、ただの時代の名前じゃなく、ただの言語ではなくて、天にも地にも国の内側にも外側にもっていうのを先ほど説明させていただきましたけれども、私たち自身の内側にも外側にも平安があるように、祈り続けることができたらと思います。そして教会にとってもそうですね、私が時々、皮肉もちょっと込めて言う、本気で思ってるんですけど、皮肉も込めて言うのが、今はね、牧師先生いらっしゃらない、あと前のようにね、管理する建物もない、結構安い家賃でここを借りさせていただいてるという意味で、金銭的には苦労してないですね、我々は本当、それは今の状態感謝していいんじゃないかと思います。ですけど今後どうしていくかですね、本当に今の状態で続けていいのか、もしくは本当来年こそもう一歩何か出る、そのステップというのは神様から与えられるのかもしれないし、まだしばらくそのままでいろと言われているのかもしれない。でも私たちはこの教会がどうあるべきか祈り続ける、そういうのもあると思うんですね。今日は1年の最後の礼拝ですけれども、私の口から何度も聞いたという方いらっしゃるかもしれません、以前はね、私はなんでその1月1日がそんなにめでたいのかと思ってたんですただ単にまた次の日やんつって、この1年の 暦の付け方っていうのも人間が決めたものやしとか思ってね。でもいろいろ考えたところですね、まずこの1年間でやっぱり神様が作られたものですよね。地球が太陽の周りを一周するのが1年ですから。で、周りを見て、まあ、感じたのはですね、今人間が決めてるこの1月1日っていうのは真冬ですよね。ある意味ね、冬なんです。冬ってどういう時か考えた時に、多くの動物は巣の中にこもってます。寝てるやつもいれば、冬眠してるやつもいれば、巣の中で生きてる、まあ、起きてるやつもいますし、あと植物は一回リセットされますね。枯れて、秋に葉っぱが枯れて、まあ、年輪ってありますよね、木にね。あの、木を横に切ったら輪っかが書いてあって、それによって何年その木が生きてきたかっていうのが分かるんですけれども、それは冬に一回木が成長を止めて、暖かくなるときにまた成長し始めるから、継ぎ目ができるというか、それが年輪なんですけれども、して葉っぱが秋に落ちて、で春になったらまた茂ってくる。そして、あの、小さい草花もですね、多くの、まあ、冬に元気に生えているものもありますけれども、多くの植物っていうのは、春になったら芽が出て、夏に茂って、秋になったら枯れて、で、農作物をやる人もですね、春に、多くのものは春に種をまいたりですね、春の、まあ、ちょっと遅めかもしれませんけど、田植えをしたりですね、そして秋に収穫をする。そういうことも多いですよね。ですから冬は休む時間、多くの野生のもの、この自然のものにとって、多くのものにとって休む時間。おそらく文明が発達する前は人間もそうしてたでしょう。特に農家の方々はね、冬は何もできなかったりしますんで。あと漁師とかもそうでしょうね。なかなか、あの、まあ、冬にしか取れない魚もありますけれども、あのしっかりした船がなかった時代とかは結構冬はおとなしかったんじゃないかと思います。まあ、何が言いたいかというと、やっぱりその一回リセットする期間だったんだろうな、もともとと思うわけです。だから、あの、年末年始っていうのがこの冬にあるっていうのはすごい自然の流れからして理にかなっていること。1月1日って決めたのは人間でしょうけれども、西暦になる前はいろんな宗教、いろんな地域で違う暦があって、全然違うところが1月1日っていうのが決まってたんでしょうね。でも今のこの西暦の1月1日年末年始っていうのは冬のリセットする期間の中にあって、ぴったりなのかなと思うわけです。ですだからこそ我々も、年末年始ね、我々は西洋の人たち以上に正月っていうもの、年末年始っていうのを、重んじるわけです。それは日本人として続けていいのかなと思います。もう一年振り返って感謝して、年が明けたら今年も神様よろしくお願いしますっていうリフレッシュした気持ちでね、また歩んでいければいいなと思います。そういうわけで、あの、時間があれば皆さん時間を作って、時間があればじゃない、時間を作って一年間振り返って何感謝できたかなっていうのをどんどん見つけていただけたらと思います。それでは一言お祈りします。天の父なる神様、今日もちょっとまあドタバタした中、私が、お話を準備させていただきました。感謝します。とこの1年間人それぞれ、いろんなことがあったと思いますけれども、今ここに集められていること感謝いたします。日本人であるということ感謝します。年忘れという言い方しますけれども、良くなかったことを忘れることができますように。そしてこう心を切り替えて、また新年、あなたへの感謝と希望を持って、新しい年を迎えることができますようにお願いします。皆さんの上にあなたの大きな祝福がありますように。そして今日の聖書箇所にもあったように、感謝と賛美、感謝と賛美が皆さんの中で、溢れますようにどうかお願いします。そして、皆さんがあなたの御前にいつまでも素敵な存在でありますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。